夏の高校野球甲子園大会とかけまして、
はい、
ダイエットと解きます。
はい、
その心は、
はい、
効果が聞けないと寂しいです。
あ、その通りでございます。
ありがとうございます、はいはい、8月の18日土曜日、わらばー研究所の時間でございます。どうも、はい、こんにちは、わらばー研究所研究員のケイシー高飛車でございます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、そしてですね、いつもでしたらここで当わらばー研究所研究所長のホーリーさんと行きたいんですけども、はい、ホーリーさんがちょっとまたね、今週ちょっとまあ、体調崩しちゃって、
はい、
ちょっとまあお休みでございます。はい、ですがですね、まだ今回もまた素敵なゲストを、お招きいたしました。
はい、
こちら、はい、ではご紹介いたします。はい、こちらですね、本日のゲストは、こちらフリーモデル、そして、ウェディングデザイン、ウェディングデザイナーですか。
ウェディング MC です。ブライダル MC です。
ブライダル MC ですね、失礼いたしました。はい、ですで、まあ、そういったあの司会などで活躍されております、
はい、
白間ひかりさんでございます。
はい、白間ひかりです。よろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。
物っけからもうちょっともたどたどしい、
本当におしゃべりで
申し訳ないです。
いえいえいえ、素晴らしい謎かけを、
ありがとうございます。はい、もうなんかもうやっぱね、やっぱ司会やられてるからね、やっぱひかりさんやっぱすごいね、発声というか、もういいですね、
まだまだ、まだまだ勉強中です。
いやいや、もう、ひかりさんがもう勉強中って、私なんか本当にもう
またね。何言ってるんですか。そうじゃないですよ。
いやいや、もうよろしくお願いいたしますね。
はい、こちらこそよろしくお願いいたします。はい、
今日はですね、はい、まあその、まあ、白間ひかりさんをゲストにですね、はい、まあ、今はね、まあ、こちらフリーモデルで、またね、はい、そうやって結婚式の司会とかで活躍されております。
はい。
で、そして、まあ、その流れに沿ってのテーマなんですけども、うんうん、
はい、
今回のテーマが、発達障害について考えてみようでございます。はい、はい、皆さん、どうでしょうね、今あれと思ったと思うんですけども、
ね、うん、
あのね、光さんは、はい、実はあの、まあ、もう一つの、こちら、
ね、
活躍されている、はい、場所がありまして、
はい、
こちらはどういった場所なんでしょうか。
そうですね、発達障害について本日のテーマ、はい、考えてみようということで、はいはい、実は、はい、私の子供男の子3名いるんですけれども、はい、その三男が知的障害を、
はいはいはい、
持っていまして、はい、今は小学校1年生なんですが、
はい、
まあ、知能的に言うと2歳半、まあ、3歳いくかな、
はい、
ぐらいの、
はい、
うん、知能的のレベルなんですね、
うんうん、
でその子をやっぱきっかけに、
はい、
何かこう発達障害だとか知的障害、うんうん、障害児に対して、うんうん、何かちょっと私ができることないかなっていうことで、
はい
はい、まあ、1年前ほど、ほど前からそういった活動をちょっとさせていただいてます、
はい、
うん、まあ、させていただいてますって言いましたけど、
はい、
全然本当にビビたるもので、
いやいや、でもでも、
はい、お母さん方のちょっとあの触れ合う場所として情報提供できるような場所として、
はい、
まあ、3ヶ月に1回ユンタク時間っていう、
はい、
うん、そういったあの場所を、まあ、作って集まったりだとか、
はい、
うん、そういったことを現在はしている感じですね。
あ、はい、
はい、
ね、またこの団体名はこちらもこちら話しても大丈夫でしょうか。
お願いします、はい、シャイニーレインボー沖縄という、
シャイニーレインボー沖縄、
はい、
なるほど、なるほどね、太陽、そして光、あ、また虹ですね。
そうですね、
なるほど、虹か、うんうん、そっかそっか、はい、まあ、じゃあちょっと、じゃあ一つね、うん、じゃあ虹とかけまして、
お、出ますか、
虹とかけまして、
はい、
謎かけと解きます。
はい、
その心は降った後に綺麗にかかると気持ちいいです。
あ、素敵。
いやいやいや、本当にもうちょっと、まあ、そんなね、今日はもうね、もう虹の心を持ったね、ひかりさんね、本当にもう私のようなこのね、ちょっとまあ殺伐としたこんな、
いやいやいや、
もうちょっとひねくれ者の私でございますので、
シェイさんこそ虹だと思いますよ私。
ありがとうございます。
もういろいろなね、色を持って、
あの髪型は太陽ですけどね。
なるほど、はい、その辺は、はい、ね、ありがとうございます、はい、
こういうことも言いますので
、はい、よろしくお願いします、
はい、はい、でですね、まあ、はい、このね、うん、まあこの、
うん、
まあ、僕もちょっとまあ正直ですね、
はいはい、
今回この発達障害について考えてみようということだったんで、
うん、
まあ、正直、
うん、
どう触れたらいいのかなというちょっと ありました、
ね、
やっぱりちょっと僕がどちらかというと、まあ僕はまあ また結婚もしてないし、はい、で独身でまたもちろん未婚あ結婚あ子育て経験もないので、うんうん、どう触れ合っていくものかとか、うん
はい、
でその前に発達障害ってじゃあ何だろうっていうのもあったりとか、うんうんうん、いろいろちょっとまあちょっとね、まあ、ネットとか本でちょっと、まあ探してみたぐらいの知識なんですけども、はい、今日はひかりさんにですね、
はい、
じゃあそのこれから発達障害について、うんまあ、どうやって接していったらいいのかとか、
うん、
でまた、まあ、実はこうや、まあ、こういう団体 でまたこういう活動をされている上 で、はい、でまた皆さんがもしこのリスナーさんの中でもですね、うん、共有できる情報があればと、
うんうん、
でここでまたお話できればなと思っております。
はい、
はい、ねまあ、これね発達障害ってあれなんですね、
はいはい、
もうちょっと僕も調べてみただけなんですけども、うんうんうん、簡単に、
はい、
この数年間でちょっと、まあうんうん、まあ認知されたと言いましょうか、うん、社会的にも
そうですね、
はい、そういう、まあ一種なんですね、
うんうんうん、
でまた発達障害といっても、うん、一言で言っても実はこの、なんだろうなまあその症状が多数あって、うんうんうん
はい
まあ、このアスペルガー症候群とか ADHD とか、うんうん、でまたでどういう症状なんだというとまたそれさらにまたそれか幅が 広くなって、うん、
広くなりますね、
はい、やっぱこの軽いものからこの重度のものまでちょっとあったりとかするんですね、
うんうんうん、
でちなみに、
まあ、私の、はいうん、息子で例えると、はいまあ、生まれて、
はい
最初はですけど発達障害だとかこういう知的障害、うん、こういう障害、はい、精神的なものこの脳のものってなると、はい、原因がもうこれですっていう特定はないらしいんですね、うん
はい
うん、で、まあ、私の息子も知的障害っていう、
はい、
まあ、くくりにはいるんですが、
はい、
本当にいろんなこう原因これじゃないかっていうもうある中で、うんうんうんまあ、母のお母さん この妊娠中に、うんまあ、ストレスがすごくかかっただとか、
うんうん、
で、まあ高血圧症、
うん
うん、妊娠中毒症だとか、うん、あとは、まあ、アルコール、
うん、
タバコとか、まあ、体によくないものがあって、うんうん、それの影響が出たとか、
うん、
あとは出産の時に低酸素、うん、酸素不足だとか、
はい
うん、あとはもう生まれてこう後の時に事故に遭って、
うんうん
まあ、知能的な部分がちょっと脳の損傷だとかっていう部分になったりとかで、うん、本当にこれが原因っていうのって難しいらしいんですね。特定は
できないというか、うんうんはい、
で、まあ、私の息子に関してもう生まれて大体ですね赤ちゃんって 3,4 ヶ月では首が座るっていうじゃないですか。
あ、そうですね、うんうん、
それでこの三男が首が座ったのが6ヶ月か7ヶ月ぐらいだったんですね、うんうんうん、でも、まあ、私も上2人育ててるので、
はい、
あれ何か発達がもしかしたら遅いのかなっていう、
うん
うん、ぐらいで最初は見てて、うん、で一応こう見えて保育士免許を持ってました私、
はい、
ある程度のものはちょっと、うん、分かってはいるつもりだったので、
うんうん、
子供によってはこう発達の遅れはたくさんあるからそんなに気にしないでおこうって思ってはいたんですね、うんでまあ、6ヶ月検診の時に、うんまあ、少し発達の遅れがあるので調べてくださいっていう、
はい、
でそこで発達センター沖縄市の方にある、
はい
うん、小児発達センターの方で調べて、うんまあ、ちっちゃいので今は発達の遅れということで見ておきましょうということで、うんはい、でだいたい首が座ったのがまあ9ヶ月頃、うん、で1歳頃になって、はい、やっとでこうまあ、寝返りまではいかないですけど、
はい、
それぐらいができるようになったかなぐらいです、うん、1歳っていうと大体健常児でいうともう歩き出す頃、
うんうんうん、
なのでもうその時点で半年以上はもう遅れが
そうですね、うん、差が
ありましたね、はいはいうん、で、うん、もう大体それぐらいの遅れがあったのでもう私もある程度覚悟したんですね、
はい、
それなり何か障害はもしかしたらあるだろうと、
うんうん、
で歩き出したのが2歳、
うん、はい、
うん、なので、うん、もう言葉ももちろん喋れないですし、
うんうん、
であとは何があったかな、まあ とりあえず遅れがすごくあったんですよ、
うんうん、
で発達最初発達遅滞っていう病名として、
はい
まあ、お医者様はこの障害っていう のは言えないので、うん、病名として発達遅滞という、はい、発達の遅れ、はい、うん、っていう感じでこの子の病名が出て、でそこからもこの子と向き合っていく中で、うん、3、4歳ぐらいですかね、うん、の時にはもう知能的レベル、大体ですね、あの知能指数って言って、はい、皆さん IQ とかあるじゃないですか、
ありますね、はい、
それを大体あの調べる検査があるんです、うん、
はい、
うん、でその検査をして、はい、で適応能力、この日常のものの能力とプラスしてこの子の今のこの知能レベルがどれくらいかっていうのが分かるんですよ、うんうん、でその段階で大体、うん、あのこの枠があって、うん、そこで知能的レベルが、うん、知的障害の中度という部分で、うんうん、もう3歳ぐらいでその診断がついたんですよ、
はい、
うん、なのでそこからもこの子 の, あの知的障害っていう、まあ、部分、私たちも受け入れる部分、うんうん、っていうところから始まってはいますね、
うん
うんうん、なので、まあ、発達障害も先ほどねおっしゃったように、はい、いろいろな種類がある中で、はいはい、知的障害もその発達障害と同じように、うん、この括りの中には、まあ、ありはするんですよ、
はい、
うん、発達障害と知的障害は別っていうわけでもなく、うん、発達障害があるから知的障害があるかって言ったらまたそれも違うし、うん、もうその辺は本当にこう障害の部分、
うん
うんうんうん、っていうところをで知的障害もまあ発達障害の一つの障害、はい、
うん、
に当たりますね、
はい、
うんうんうん、
これ、うん、これね、あの、まあ、一応今回この前もってちょっと番組の方で、
うんうん、
これあの、まあ、ちょっとコメントをちょっと求めたんですね、
はいはいはい、
で発達障害について皆さんが思うことは何でしょうかってありましたら、うんうん、
はい、
あのまずですね、まず出てきたのが、
うん、
発達障害っていう言葉がねダメだと思います、
はい、
これあの歯医者の大城さんからですね、
はい、
まあ、なんかこの発達障害って言葉がさまざまな制限を作っちゃって、
うん
う
ん、
そういった周りに設けてしまうから、
うんうん、
でなんかそれは発達障害と言われる人たちだけではないし、
うん、
なんか言葉の力ってやっぱりね時にはなんか残酷だよねという、うん、
そうですね、
なんかそういう縛りは、ね、なくてもいいんじゃないかなっていうことはありましたね、はい、で、まあね、あのさっきのように、まあ、いろんな症状とか病名もあったりとかするわけで、
うんうんうん、
これもしかしたら、うん、これね、いや普段じゃああなたは健常者ですよって言ってるけど、はい、じゃあ健常者のじゃあこの線引きはどこですかと、
うんうん、
実はね例えばねものすごい足が遅いとか、
うん、
スポーツでちょっとものすごい劣ってるとか、
うんうんうん、
じゃあそこでじゃあ、 あの健常じゃないじゃないとか、
うんうんうんうん、
まあね、あのこれで線引きをしてしまうととても非常に難しいんじゃないかって言ってましたね、
うんうん、
でこの方が言うにはですね、
うん、
でまたあのそのもう一人の方もですね、はい、あのまあ、この方も男性の方なんで、この方男性の方で、
うん、
この方もね、僕もね完全に発達障害ですよと、
お
であの基本的にね人と合わせるのがね、
はい、
ちょっとこの方はダメな人で、まあ、のコミュニケーション能力って、うんうん、最近よく皆さんねコミュ障とか言いますよね、
うんうんうん、
コミュニケーション障害とかね、はい、それでまたあのその代わり特殊な能力を得てますと、
はい、
でまたあのその特殊な能力を生み出すのを、まあ、この萎縮させる言葉なんじゃないかなと、
うんうん、
だから発達障害って言葉をもっとなんか変えられないかなというようなこの、まあ、まあ、お二人からコメントいただきました、
うん、ありがとうございます
ね、あの
そうですね、うん、
こうね、まあ、本当言葉でねこうくくられるっていうのが、うん、本当ね、うんうん、あの僕もどうなのかなっていうのもちょっとあったりとか、
うんうん、
で今その、まあ、さっきも話したんですけどあの、まあ、今出たんですけど今は発達障害って大人でもそれはなり得るものなんですよね、要はこの
なり得るし、
はい、
このも幼い時からもしかしたらあるんですが、
はい、
大きくなってで今この世の中自体も発達障害だとか、
はい、
そういう、障害の部分に着目を置いているからこそ、はい、もしかしたら自分もって
そうですね、
うん、思う方が増えたんじゃないかなとは思います、
うんうん、これなんかそのそういう世の中が受け入れられる、
うんうん、
ようやくこの時代になって受け入れてくれるようになったのかなと、
うんうんうん、私もそれは思いますね、はい、時代の流れというか、
例えばね、まあね まあ、大人でも、うん、もうひたすら携帯やってたりとか、はい、人の話を聞かないで、
はい、
なんかもうなんかね携帯になんかもうなんかそのままなんかね取りつかれたかのように食事中もいつも携帯ばっかり、
ね、うん、
これも一つの発達障害なのかもしれないなとか、
うんうんうん、ネット障害ですね、
ネット障害ですね、
ネットを見ないとっていう、はい、
なんかやっぱ不安とかあるんじゃないかなとか、
うんうん、
これもなんか、うん、ある意味こう現代病の一つにこう認定してもいいのかなって思ったりとかしてまして、
うんうんうん、
で、かくいう自分もですね、私もあの小学生の時にちょっとあのまあなんだろうな、集中力がね散漫してると言われまして、で、あとやっぱりこう、まあ、ちょっといつもこうぼーっとしてると言ったりとか
そう見えないですけどね、
いやいや
すごい派手なシャツを着て、
いやいやいや、もうあのでまたちょっとやっぱあの発音がちょっとね悪くって、
あのね
昔からちょっとねあの、かきくけこがちょっと言えなくて、
は
い、こうかあのまあ、かきくけこうかなんかちょっと生こうちょっと、
はいはい、
聞こえなかったりとか、うんうん、あと、まあ、どもりが出たりとか、
はい、
それで、
うん、
あのお前はちょっとなんか違うんじゃないかっていう当時の担任の先生に、うんうんうん、なんかそのうちの親に言われたみたいなんですね、
は
い、
もう
僕のいないところでですね、
はいはい、お母さんに、
はい、あちょっとあの子はって言われたのがちょっと後になって、
うんうんうん、
まあショックではあったんですが、
うんうん
うんとね、その時に思ったのが、
はい、
とじゃあ普通ってなんだろうと、
うんうんうん、
でまあそれからあ分かりました、じゃあそんな、まあ、まあねあの一番その時に心配してたのがやっぱうちの、まあ、親だったと思うんですけども、うん、やっぱうちの子は違うんじゃないかなとか、
そうですね、ね、
うん、普通にしてたはずなんだけど、うんうん、ここで学校ではねって言われると、
はい、
ああやっぱ普通の子と違うんだみたいに思われるのが嫌だったので、うんうんうん、まあ問いつつ、まあ、まあ一応勉強嫌いだったので、ただまあ迷惑だけはかけないでおこうと、
でまあ、ね、うんうん、きっと今のお母さんたちも同じことは思ってると思います。
はい、
私もまあ最初は、まあ、性格的に前向きな性格ではあるんですけれど、はい、やっぱり最初はやっぱね、
うん、
私が思ってたこと、この生きてる中でですよ、
はい、
障害者障害児の子供が生まれるっていうことは私の中にはなかったので、頭の中に、
はい、
保育園あの保育士している時も、うんうん、もちろんあの実習などで障害児保育学ぶ場として目にはしてたんですよ、
はい、
うん、関わることもありましたし、
うんうん、
別に偏見があるわけでもない、
はい、
ただその中で私自身の人生の中で障害を持った子と一生関わるっていうことは正直なかったので、生まれた時にそれはもちろんえってまず始まりますよね、
うん、
で障害がある、まあ、そこから手探りで何の障害だろうだとか、まあ、さっき、ね、話したように発達の遅れ、
うん、
そこから始まっていくもので今後成長していく上で、
うん、
何がもっと遅れていって、
うん、
何がこの子にとってできないことできることになっていくんだろうって、
うんうん、
まあ今もまだ全然手探りですけど、
うん、
そうそう、なので本当に障害を持つお母さんたち、まあ、お父さんもですけど、うん、親御さんからすると、うん、もうそこの現実とまず立ち向かうというか、現実を受け入れることからもまずは始まりだと思うので、
うんうん、もう、まあ、もしかしたらなんですけども、うん、まだこのラジオ聞いてる、
うん、
聞いていない方の中にもですね、うん、もしかしたらこれをものすごいマイナスに受け止めてしまって、
うんうんうん
ね、こういう悲観的になっている方もいるかもしれない、う
ん
う
んはいはい、
でも、ね、もうまあ、この世に生まれてきた以上はですよ、うんうんうんね、もうまあまあちょっと無責任な言い方なんですけども、一貫しても仕方ないじゃないですか、
はいはい、
僕ら大人が、
うん、
ね、あのここでじゃあこの子のじゃあ個性を伸ばしてあげた方がいいんじゃないって、
うんうんうんうん、
一つでもいいからなんかすごいことがあればいいんじゃないと、
うんうんうんうん、
でこれもさっきあのちょっと聞いたんですけども、あの僕の知り合いの小学校の先生がおりまして、
はい、うん、
やっぱこの先生もなんかその今までよくそういう生徒さんがいたらしいんですね、
は
い、
うん、
でどう向き合ってるって聞いたら、
うん、
僕はこの子をめちゃくちゃ褒めるって、
はい、
もう何でもいいから褒めるって、
はい、うんうんうん、
もう一つだけでもなんかこう こう何度、何度、
まあ、もうオーバーに褒めるっていうことですよね。
そうですね、うんうん、人よりもここがすごいっていうところがあったら、はい、趣味でも何でも褒めますねって、うんうんうんうん、ああこういうね、やっぱね、なんだろう、理解のある環境にもな、うん、まあ、環境も大事だし、うんうんうん、やっぱそういう周りの大人が、うん、まあ、やっぱそういう、またその次の人たちの世代をまた育ててってくれるんだなって、うん、ちょっと聞いてて、ちょっとほっとしました。
まさに本当にそうだと思います、うんうん、やっぱこうどうしてもこの障害がある子かもしれませんけど、はい、結局はこの社会で、この今のこの健常者の多いこの世の中で、はい、うんうん、生きていかないといけないわけで、はい、一番やっぱり大事なのって、はい、そのこの世の中でどうこの子たちが大きくなって生活していくか、うんうん、今はまだ小さいから親がいろんなことを教えながら、うん、で、ね、うん、で周りとのサポートもされな、うん、しながら生きているわけですけども、うん、どうしても生きている中で年は重ねますし、うん、そうですね、大きくなりますし、うんうんうん、ってなったら、うん、やっぱり成人した後、うん、のそこの部分がやっぱり一番大事なことになると思うんですよ、うんうんうんうん、なのでどうしてもまあ一人で生きていくためのこの準備は今のうちでね、うん、周りのサポートも受けながらやりますけども、うんうん、でもまあ発達障害で他にもやっぱ身体の障害だとか、うん、いろいろな部分ある中で、はい、どうしてもサポートがないと、はい、生きていけない方たちだって中には本当にいるんですよね、はい、うん、その中で、うん、じゃあどうやってこの世の中と向き合いながら生きていくかっていうと、うん、そこはどうしても周りの方たちの理解、うんうん、サポート、うん、もう大事なんじゃないかなって、やっぱ本当そこは思いますね、うんうん、でもそこをまた強制は私はしたくないんです、はい、だって人ね、もう障害と同じように、
なんかもう押し付けはちょっと、
人それぞれもう理解、考え方も違うければ、はい、生き方も違いますし、はい、なので障害があるから、うんうん、それを分かってくださいっていうわけでもないですし、うんうん、ただまあ、頭の片隅でもいいですので、うんうん、今ねこう自分が健常者として生きてい いれるのも当たり前じゃないし、うんうんうんうん、それを分かった上だと、うん、やっぱいろんなものの見方も変わってくると思うんですよ、うんうん、でその中でパッと横を見たら誰か困ってる人がいる、うんうん、あ、じゃあ何かちょっと助けてあげよう、うんうん、ただそれだけでいいと思うんですよ、
はい、
うんうんうんうん、本当にだから、うんうん、沖縄のね、ゆいまる精神、うんうん、みたいな感じで本当にこう寄り添い合いながら生きていく、うんうん、が障害あるないに関わらず、うんうんうん、やっぱり大事なことなんじゃないかなと、うんうん、思いますね、うんうん、
いや、なんかね、うん、あ、もうここまでなんか喋ってしまうとねもうこの先もうどう、あ、なんかもう全て今の前半24分でね、
いやいやいやいや、
話しまってるような感じなんですけど、
まだまだ全然
あとね、まあ、でもさっきの、まあ、今ね、まあ、さっきのようにようやく今社会がこうやって認知してくれたってあったんですけども、うん、はいはい、僕がですね、はい、そんな小学生の時にそんな、ね、うん、注意散漫だとか言われた僕がですね、うんうん、もう今となってはこうやって、まあ、謎かけの、
ね、
はい、またこれは特技としてやらせていただいて、うんうん、で本当人間って何があるか分からないんですから、
そうそうそう、分からないと思います、うん、明日何が、ね、起きるかなんて分からないですし、です
ね、ね、障害者って言いますけど、うん、だって、ね、いきなり明日例えば交通事故があったりとか、そうそうそうそう、ね、うん、でそしてまた今までじゃあ健常者とじゃあ障害者でじゃあ何だったのっていうぐらいで、そのね、そこで社会がつかなかったりとか、ね、またじゃあそこでじゃあ普段からこうやって普段からのまあまあね、まあ、なんかこうまとめてしまうのもあれなんですけども、まあ誰でもまあ少しばかり人に優しくしておけばっていうのはあるのかなって
思いますね、
うんうん、
またこの障害っていうね、うん、さっきもおっしゃってましたけど、はい、この言葉の力もありますし、はい、でこれも捉え方でもまた障害っていうものが考え方変わるんじゃないかなって私は思うんですけど、うんうん、障害者っていうものもこの人が障害者っていう部分もやっぱりありますし、うんうん、逆を言えば、うん、この世の中に健常者が多い分、うんうん、健常者の多いこの住みやすい環境 で作られている今のこの世の中に健常者とやっぱりちょっとあの個性がある、うんうん、どこかもしかしたらあの同じように生きていくにはちょっと難しい子たちが生まれたのがこの障害者、うんうんうんうん、だとするとこの世の中がこの子たちにとっては障害なんですよ、
うんうんうん、
なのでこの子が障害者っていう捉え方もあれば、うんうん、世の中が障害だらけ、うんうん、そうそうそう、障害者というか障害だらけ、
うんうん、
だからこの子たちにとっては、まあ、この世の中が障害物だらけ、
うんうん
うんうん、私たちの生きている上での、うん、あの生活基準である分、うんうん、この子たちからしたらもう障害物だらけじゃないですか、
うんうんうん、
だから障害っていう部分が全て悪いかっていうとまたそれも考え方で違うんじゃないかなって、うんうんうん、そこもまた思いますね、
うんうんうんうん、
なのでまあ、発達障害、まあ、そういうくくりを作るのも、うんうん、まあ、嫌な方もいれば、うん、それが、まあ、いい部分もあったりだとか、はい、うんうん、
そうですね、
そうそう、なので、もうこれも本当に人それぞれなんじゃないかなって思います、うんうん、なんですかね、この本当にね、この子のおかげで、うん、私の中で、うん、人って本当に人それぞれなんだなっていう部分は、うん、本当に身に染みましたね、うん、考え方ももちろんですけど、うん、どっか人って押し付ける部分だとか同じように理解してほしいだとか、うんうんうんうん、そういう部分ってすごく出ると思うんですけど、うん、あ、やっぱりみんな考え方違うんだよなとか、うん、これができてこの子は、うん、私が運動これができるからって言ってこの子ができるわけでもない、それで当たり前、
うん、
それでいい、
うんうん、
じゃないかなって思うので、うん、そうそうそう、
はい、
うん、なのでそうですね、うん、考え方捉え方、うん、それだけでももしかしたら何かこう、うん、見える景色っていうのが違うんじゃないかなとは、そうですね、うん、まあ、
僕らがその見ている景色と、うん、当人が見ている景色が全く、うんうん、実は何だろう、僕らはあ大変そうだねっていう、うん、なんかこういうなんか、ね、見方をしてしまいそうなんだっけ、うんうん、しまいがちなんですけど、
う
ん、本人は至ってこれが普通だから
ですよね。
今年あれですよ、 R1 グランプリで優勝されました、
はいはい、
ね、資格がね、はい、ちょっと障害のある方で、うん、浜田さんでしたっけ、うんうん、あの方はもうね本当になんか本当に、ハンデを持ってるのと思うくらい本当に面白い人で、
うんうんうん、
やっぱりね生まれ持ってそういう世界だったから、うん、分からないですよね、
はい、
それを本当に笑い話に変えられるあの強さね、
うんうんうん、
でまあ、あこれ言ったかな、これ番組で今まで、
はい、
実はあの僕もね、うんうん、あれなんですよ、ちょっとあの持病がありまして、
はい、
でまあ、まあ、ある意味は精神的には障害なんですよ、
はいはい
はい、3級ですけど、
はい、
転換ちょっと患ってまして、
ああ転換ね、
はい、まあ、でも僕の場合20歳を過ぎてそれ患ったので最初の15年ぐらいは本当にもうなんだろう、まあ、うん、まあ、就活とかもあんまりこうままならなくて大変だったんですけど、そういった中でそういった障害者の方たち の、 その、福祉施設とかそういったところで、はい、まあ、勉強したんですけど、
うんうんうん、
あのね、障害を持ってる方はね明るいんですよね。
そうですね
意外とというか
そう、そこね私も本当に思います、もう五体満足で生まれているのに何を悩んでるんだと、
はい、
何をそんなにできないと言うんだと、
うんうんうん、
もう障害があるこの、うん、まあ、この三男を見てですけど、うん、もう上の子たちですね、うんうん、あれできないこれできない、
うん、
だけどこの三男はできないからこそなんかやろうって思いたいのか、うんうん、すごく積極的なんですよ、
うんうん、
そうなんかね、学ぶ部分いっぱいあります、うん、
ありますね、
うん、
僕のこの、 そのさっきの話したこの施設の時に、
うんうん、
ちょっとあの足がねちょっと持病でちょっと足がちょっとあの、まあ、あの義肢というか義足の方なんですけども、うんうん、やっぱちょっと歩き方がちょっとぎこちない、
うんうんうん、
でそれであのでもそんな姿を自分ではですね、
うん、
もう私の歩き方って本当にもうねあのロボコップみたいでしょってねそういう自覚ながらも本当にもう、うんうん、なんでしょうねこれはもう
明るさです、ね、
見ててかわいそうとかそういうわけじゃないんですよね、
うんうん、
そうそうそう本当強いなと思いましたね、
うんうんうん、そうですね、
うん、でねまたこうなんでしょうねあのよく まあ、よく今は、まあぜまあ、以前ね、あのほら、盲目のピアニストでね、はいはい、辻信行さんでいらっしゃいましたよね、はい、あのそう、
ちょっと存じ上げ
てごめんなさい。視覚障害を持ちながらも、うん、世界的な賞、まあ、を取った方で、うんうんうん、なんだろう、そういった方とかも、うん、そういったハンデを持ってて、うん、でもこういった世界的な賞を取ったりとかして、うんうん、なんかこうワイドショーとかでも話題になるんですけど、うんうん、はいはい、僕はあれ見るとなんかこうどことなくね、うん、ああいうマスコミの方が持ち上げると、うん、こうこのはこうハンデを持ってんのに大変でしたね、うんうんうん、みたいにね、
はいはいはいはい、そうですね、
いやそうじゃないんだと、うん、
この、うん、見方ですよね、うん、ハンデがあるからこそ感動的で、うん、はい、そしてすごいでしょってメディアの方は言う、はいはい、そのくくりもどうかと思うってことですよね、
普通にも接してあげてってから、
わ、うんうん、かりますわかります、うん、そういう部分もありますね、うんうん、まあ、たまにね、うん、まあ、夢を与えているっていうところでは、はい、メディアでねそう取り上げてくれるのはすごく、はい、いい部分だなとは、はい、うん、思いますけど、そこまたオーバーにね、障害があるから障害があるからって
言ってしまうと、そうなんですよね、
う
ん、
っていう部分がね、うん、出てはきます ね、
あとはね、まあ、ほらね、まあ、2年後ね、東京パラリンピックもありますし、はいはいはい、ね、その、まあ、実際に体に障害を持ちながらも、うんうん、本当にこうアスリートの方がね、すごくって、うんうん、以前このなんだったトーク番組に出てたんですけども、はい、またトーク番組でそのなんか自分のこの足のこのね同じようにこの義足のアスリートがおりまして、足のこの膝のところからこの義足を取り付けるんですね。でそれをはめ方はこれどうするんですかっていう話になって、これは一度真空になってまして、そこに空気穴があるんですねって、そこで空気穴を開けることでピタッとはまるようになるんですってから、その後に、はいはい、そうです、ちょうどプッチンプリンの要素ですって言って、司会の浜田さんに
叩
かれてて、
わかりやすいですね。
いや、なんかそうそうそう、うん。多分この人もちょっとうまいこと言ったぞみたいなちょっと表情してたんで、そうで浜田さんが頭叩いてて、まあこれもある意味この、うん、なんだろう、この
コミュニケーションですよね。
コミュニケーションというか、この司会者の方とこの方のこの多分うまさなんで、うんうん、でまたここで。ね、うん、ちょっとね、ツッコミを入れると、うんうんうんうん、障害を持っている人になんてことをするんだみたいなね、うんうんうんうん、お叱りを受けるかもしれないんだけど、うんうんうん、いや、そうじゃないんだと、この人はこれでもう面白いことをも言ったつもりだしって、うん、でまたこれを弱さと思ってなくって、うん、むしろここを見てくれ、うんうん、向こうも言ってるんだから、うんうん、そこはもう褒めてんじゃないのって、うんうんうん、だから本当にね、つくづくやっぱみんな強いなって、うん、そういう弱さを持ってる人こそやっぱ強いなって思ったりしますね、
はい、ありますね、
はい、うん、もう本当にもう勉強になります、勉強になるというか本当にもう自分は、う
ん、刺激受けますね、
そうそうそうね、うん、まあそれもそれ見てると、ああ自分はまあもちろん、まあ、その時もまあその、うん、まあ、いろんな施設とか行った時も、はい、じゃあ自分がまあある意味、はい、じゃあ普通の一般職でももう一回受けられるんじゃないかということで、はい、うん、で今職場におるんですけども、はい、そこはまあそういった障害を持っている方とかも受け入れてくれてたんで、はい、まあ、一応入ってもう4年になりますで、うんうん、で今おかげさまで今、まあ、その後もそういったちょっとまあ障害を持っている子とか車椅子の方とかも、はい、就労を受け入れてくれまして、その方のちょっとコーチングとして、はい、私がちょっと教えたりしてまして、うんうんうん、やっぱり人それぞれなんですよね、うん、こう例えばちょっとね、まあ、ちょっと自閉症といいましょうか、はい、コミュニケーションを取りにくい子がいると、うんうんうんうん、会話がちょっとなかなか難しい子はいるんですが、うん、はい、でこの1から10までの工程 で、はい、で例えば1から3まで教えました、はい、でじゃあもう4までは簡単に言ったら分かるよね、はい、大丈夫だよねというつもりで言ったら、はい、実はまだそこがまだ4まで行くまでが大変で、はい、3.5 までちょっと今のところちょっと止めておかないとってから、はいはい、で同時に人に教える難しさっていうのも知りました。
一緒にね、はい、学びますよね、
はい、
そうそう、
で、まあ、僕らは本当に、まあ、何でしょうね、ここまで教えるのが、うん、ここまで教えたら大丈夫だろう、うん、普通だよねと思ってたのが、うん、実は普通じゃない、うんうん、さっき言ったように実はそれが障害なんだなって、
そうそうそう、そういうところだと思います。だいたい まあ、例えばの話ですけど、はい、あの子ども、まあ、子どもです、まあ、障害のある方、はいはい、子どもも大人もですけど、はい、よく一般的に、まあ、すぐ分かるのがくるくる回ってるだとか、この同じところでこう、はい、なんか回るものを見ながらくるくる回っているとか、はいはい、何かしらこの特性がある子たちもいるじゃないですか、はい、そういうものって周りから見ると、うん、あ、何か変わってるなだとか思うわけですよ、うん、でもこの子にとっては、うん、やっぱり物事一つ一つに意味があっての行動で、この回っているものを見ていて、まあ、これも本当にそれぞれですよ、はい、回っているのを見て安心する子もいれば、はい、なんで回っているんだろうって疑問に思って見てる子もいれば、はいはい、みんなそれぞれの意味があっての行動なんですよ、うん、ただ回っているわけではなく、うんうんうん、あとはまあ、みんなで集団生活、
はい、
これ三男のことなんですけど、はい、その日運動会があったんですよ、はい、幼稚園の時に、はい、運動会があってで体育館だったんですけど、はい、その始まる時に みんなは入場準備でスタンバイしてるわけですよ、はい、でも三男は体育館に着くなり、はい、この大きい広い体育館、うん、なんだここはと、
うんうん、
こんなに大きな体育館で今から何するの、うんうん、運動会だよってずっと言ってるんですけど、うんうん、もうその言葉は分かんなくて、うん、もう頭に入ってないぐらい興奮状態なんですよ、うんうん、もうここで僕遊べるっていうそういう気持ちになるもんで、うん、入場準備の前に、うん、ひとまずここ僕走りたいっていう気持ちになると思うんですよ。なので案の定走り回ってるんですよ、うん、みんな準備してるんですよ、はい、でもこの子はもう走って走って、うん、で旗から見るとあれあの子落ち着きないねっていうパターンになる実例ですよね、
はい、
うん、で私も集団生活だし、うんうん、やっぱりちゃんとみんなのところに行ってやりながらも、うん、もうこの子の中では今走りたいっていうところに頭が行ってるので、うん、それをじゃあ無理にそうさせると、うん、暴れたりこうわめいたりする、
うんうんうん、
でもまたそのわめく理由も喋、うんうん、れないからこそ今自分は走りたいんだよっていうこの気持ちを伝えたいんだけどそれがうまく伝わらないからわーっていう叫びになる、
はい、
で旗から見るとあなんか規制上げてるよこの子って思われる、でも本当に一つ一つに意味があって行動している理由があってやっているんだっていうことを理解するようになれば物事一つ一つが面白く見えるんですよ。うんうん、なのでさっきおっしゃったみたいにこの順番、うん、自分たちの中ではここまで教えたらある程度今は分かるだろうなって思ったとしても、うんうん、その子にとってはその方にとっては、うん、3教えたつもりがまだ本当に 0.5 ぐらい、
うんうん、実はねまたコンマ 2.95 までしか分かんない
とかそうそうそう、
はい、
そう、そういう部分があるから、うん、本当にそこでまたコミュニケーションを取りながら、うん、あとまあいろんな手段がやり方っていっぱいあって、うん、子どもたちだと例えば大きいあの掲示板ボードがあるんですよ、はい、ホワイトボード、
はい、
そこにこれから今からやることねっていう流れを、はい、この写真なり絵なり、はい、いろいろ書かれて順番をこう目で見せるんですよ、
うんうん、
で今からあの朝起きて、うん、今からじゃトイレに行ってその後に 歯磨きしようね、うんうん、でその後にご飯食べるよ、うん、で4番目は、ご飯の後は何ですかね、まあ、準備だとか、
うん
うんはいうん、そういうボードを見ながら一つ一つの順番をこう教えながら、うん、今日の行動をその子に教える、
はいはい、
私たちは見ないでもある程度言えば分かるじゃないですか、うんはい、じゃあこの子はそれが難しければ、うんじゃあそういうやり方でやっていこうっていうような本当にやり方一つで関わり方が変わっていくんだなっていうのはすごく学びました。
もうねなんかもうこれってやっぱあれですよね、やっぱ正解がないですよね。
そうそうそう、ないと思います、
うん、あのまあ、今 その正解がないでも思い出したんですけど、うんうん、そのさっき話したその小学校先生が、はい、まあまあ、テストの理科の実験、理科のテストで、
うんうん、
あの問題がモンシロチョウのモンシロチョウはなぜキャベツの、はい、モンシロチョウはなぜキャベツに卵を産むと思いますか、
はい、
る問題があって、はい、答えがモンシロチョウが落ち着くからだったんですよ。はい、まあ、もちろん、罰なんですけども。
罰なんだ。
あ、でも先生は、まあ、ただ理科のテストとしては罰なんだけど、はい、道徳のテストなら丸だなって。
あ、
で本当にだってモンシロチョウ落ち着くから、はいはい、そうだなってかな。
うんうんうん、
で、まあ、この子もまた何でしょうね、うん、あの普通の子なんですけど、うんうん、あの決して受け狙いとかそういうわけじゃなくて、分かんなかったら白紙にするそういうわけじゃなくて、はい、きっともう考えに考え抜いて、
うんうん、
モンシロチョウはきっとここに卵を産むと、うん、ほっとするんだって。
可愛いですね、優しい。
だそれを聞くと、うん、なんだろう、やっぱ、まあ、まあ今の場合は発達障害ではないんだけど、うん、やっぱ子供ってやっぱいろんなのをね、うん、想像力もそうだし発想力もそうだし、うん、あの だからこれもね、あの一つが当たりじゃないんだなと、
うん
うん、
そうだと思います、う
ん、でそれに、まあね、向き合ってくれる大人環境が、ね、必要なんだなでね、
うんうんうん、
まあちょっともう僕もいろいろな話を聞くと勉強になります。はい
はい、
はいはい、とね、
はい、
まあ今ですね、まあ、その発達障害について今お話もさせていただいたりとかですね、あの、まあ光さんは、はい、まあ先ほどもですね、はい、その今シャイニーレインボー沖縄代表として、うん、はい、で今、まあ、いろんなイベントをやられてるってことなんですけども、はい、ちなみになんか近いうちにイベントなどはございますか？
ですね、まあ、ユンタク時間、先ほども言ったんですが、はい、ユンタク時間、はい、お母さんたちのこの集まれる場所として3ヶ月に1回開催しているので、はい、そこを今はあの中心的に活動はしていますね、はい、
うん、
やっぱ私があの子供を育てる母親としてでもありますし、
はい、
どこか情報交換できる場所っていうのを私自身も探していたので、どうしても今ネット社会なので、はい、ネットでこう調べることも簡単だとは思うんです、
はい、
でも実際こう思ったことを、うん、あの話せる場所、
うん、
で同じようにこういう人もいるんだっていう人が会うだけで、うん、どこかちょっと安心もできたんですよ、
うんうん、
自分だけがこうこれね、でも発達障害関係なく子育てしているお母さんたちからすると、はい、やっぱ子育ての悩みっていっぱいあると思うんですよ、はい、その悩んでいることを誰かに聞いてもらいたい、
うんうん、
で私がわからないことを教えてほしい、
うんうん
う
ん、
そういう場所があって、うんうん、その人たちと関われるだけですごく安心できるんですよ、
はい、
うん、でそこで発達障害こういう障害を持っているお母さんたちの集まる場所、うん、実際あるのかなって私も思ったけど、うん、やっぱりそう、ね、多くはなくて、
うん、
なので、まあ、私がこの活動をやろうと思ったのも本当にさっきあの言ったように三男のきっかけなんですが、うん、
はい、
三男がとってもあの活発なんですよ、
はい、
もう踊るのも大好き、うん、歌うのも大好き、うんうん、そんな子だったので、うん、何かこの子ができることないかなっていうことで、うん、ネット見ると、まあ、県内でダンススクールがあったんですね、はい、こういう障害を持っている、
うんうん、
でそこに連絡して、うん、知的障害があるんですけどあの一緒にダンス習うことできますか、うん、って聞くと、うん、すみません私たちは、うん、あのまあ、ダウン症を、
はい、
の子どもたちに向けてそういうダンススクールをやってるので、
うん、
ごめんなさい知的障害の子はだったんですね、うんうん、あ、分かりましたっていうことで、うんうん、なんかそこで、うん、だったらこの子をさせてあげたいけどどうしよう、あ、うん、じゃあ自分でやっちゃえばいいじゃんってい
う、そうですね、
そう、
ね、
はい、そういうのがきっかけで、うんうん、なんか子どもたちが楽しめる場所、うんうん、成長できる場所、
はい、
でやっぱり一番笑顔が増える場所、
うんうんうん、
その可能性も伸ばせる場所を何か提供していきたいなっていう思いがあって、うんうん、まあ、今考えているのが英語スクールだとか、
はい、
このお友達にあの英語の先生がいるので、はいはい、その方にも聞くとやっぱり人の脳って母国語以外日本語、
はいはい、
まあ、英語だとか、
はい、
自分たちの母国語以外の言葉を聞くとやっぱ脳がすごく活性化されるらしいんですよ、はい、なのでそれがまあ障害にいいかっていうわけではないですけど、はい、それでまた何かのこの子にとってまたそれがプラスになれば またいい影響があるかもしれないじゃないですか、
はい、
うん、あとは、まあ、ダンス、ね、子供もダンス好きなので、はい、ダンス、まあ、スクールっていうわけでもないですけど、
はい、
2ヶ月に1回こういったダンススクールをイベントをするので、うん、参加したい方はどうぞっていう感じで、
うんうん、
もう入り口をちょっと広くしながら、うん、誰でも参加できますよっていう、うん、障害がある子でもない子でもできますよっていう、はいはい、そういった楽しいイベントを今後やっていきたいなと、
ね、
そうそう、うん、すごく思いますね。
またね、この機にまたね、もっと3ヶ月が2ヶ月に1回になったりとかね回数が増えるといいですね。
そうですね、増えていくとね、
はい、
うんうん、
はい、ね、まあ、ここまでですね、一応シャイニーレインボー沖縄の、はい、まあ、こういった、まあ、発達障害についてちょっとお話ししてみたんですけども、
はい、
ちょっとね、番組もあともう実はあと10分ちょいなんです。
お、そうなんですね、
はい、だちょっと一旦ね、ここら辺でちょっとブレイク入れまして、
はい、
ちょっと後半、まあ、ちょっとね、エンディングまでちょっといきたいと思いますので、
はい、
ではちょっと一旦ここでジングルでございます。
はい、
はい、今回のわらば研究所はですね、白間ひかりさんをゲストに、
はい、
発達障害について考えてみようと、
はい、
というお話でございます。ですね、
はい、
ちょっとこの回はですね、ちょっとコーナーでケイシーのこのニュースいいねということで、
はい、
最近ちょっとありました新聞などからですね、新聞のニュースなどからちょっとこういったニュースがありましたよということで、ちょっと紹介させていただきたいと思います。
はい、
まずはですね、こちら、ほっと一息ランチ交流ということで、
はい、
那覇市のハンター側ですね、
はい、
子供から高齢者まで地域の様々な世代が楽しく食事できる空間を目指そうと、ワクワクネット、
はい、
こちら、ね、野原郁美さん共同代表でですね、
うんうん、
8月4日、市営ハンタ川住宅自治会集会場ですね、
はい、
ワクワクワクワクユンタク食堂をオープンしたと、
はい、
で毎月第1第3土曜日の正午から2時半まで無料のランチを提供すると、
うん、すごい。
で、まあ、この初日のメニューはですね、
はい、
まあ、カレーライスに渋い汁、ゴーヤーと大根のそのもの、オクラのおひたしとヨーグルトなど、
うん、
で子どもや周辺住民など110人が集まって舌包みを打ったと。で近くにおります20代のお母さんはですね、
はい、
1歳半の三男を連れてきて、息子が4人いるのでご飯を作って食べさせるのが精一杯、
はい、
ここに来たら誰かと子供を見てくれるし一休みできるからいいですと、
うんうん、
でほっとした表情を見せたと、
はい、
でまた同じく友達と一緒に食事をした、しに来ていた小学校5年生の男の子がですね、
はい、
カレーが甘くて美味しかった、
お
かわりしてもいいよと言われたので2杯食べたと。
およかった。
でまた食堂は主にですね寄付で運営されまして、
はい、
ボランティアの主婦らが料理を作ると、
うんうん、
でこの代表の野原さんによりますと、はい、食堂オープンを知った市民が鍋とか調理器具、また米野菜、また宜野座からわざわざ豚肉餃子を届けてくれた養豚業の方もいたと。
へ
で、まあ、野原さんは若いお母さんたちの力になりたい、
うん、
で楽しく食事できる空間なので、うん、地域の人々に活用してほしいと呼びかけているそうですね、
うんうん、素敵ですね。
はい、
地域のね、
こういうまた最近、うん、さっきこの子ども食堂とか、はい、あとこの、どっか、場所ちょっと忘れちゃったんですけど、はい、団地のこういった高齢者の方が増えたところで、
はいはい、
そういったところで高齢者の方みんな集まってランチしませんかというこの団地の中だけの無料提供があったりとかですね、うんうん、
はい、
この食を通してのこのつながりがなんかだいぶ増えてきたなというのはあるんですけども、うんうんうんうん、やっぱりね、さっきの話のちょっとつながるんかなと思ったんですけど、はい、まあ、ユンタクイベントがあって、うんうん、
はい、
でまたこうやって地域の人たちと集まったりとか、うん、で共有したりとか、
うん、はい、
またひかりさんもこうやって、まあ、例えば、まあ、どうしてもお仕事とかで、
うんうん、
ご飯が作れなかったりとかした時に、うん、まあ、こういう場所とかあったら嬉しいかなと、
うんうんうん、そうですね、働くお母さんからしたら助かりますよね。
非常に助かるとは、
はい、
また特に沖縄の場合ってね、うん、ほら共働きとか、
はい、
土日もねお仕事とかの方もいますからね、
うんうんうん、
またこういったらどんどん増えていくといいですね。
そうですね、
はい、うんうん、まあ、こちらこのね今回はこの、 ケイシーのこのニュースいいねでございました、
はい、いいね、
はい、ありがとうございます、はい、ね、まあ番組もですね、あとはじゃあそのままエンディングと言いましょうかね、まあ、あと5分ちょいなんですけども、はい、まあこの番組、
はい、
最後にですね、
はい、
まあゲストさんにこの、まあ、夢を持つこととは何だろうと、はい、
うんうん、
夢を持つ楽しさなどを
夢、
はい、話していただいてるんですけども、
はい、
ひかりさんにとって夢を持つこととは何でしょうか。
夢を持つこと、
はい、
そうですね、まあ夢を、
はい、
夢、うん、無理やり、まあ夢って持つものではないとは思うんですよ、
はい、
何かしら動いていく中で、はい、人ってやりたいことだとか、
はい、
こういう人になりたいだとか、うんうん、見つかっていくと思うんですね、うんうん、だから夢がないから、
うん、
自分ダメなんだとか、
うんうん、
まあそこは思わず、
うんうん、
夢を見つかった時にそれに向かって目標みたいな感じでね、うんうん、あの向かっていくだけだと思うので、
うんうん、
あとはやっぱりなりたいこと、
うん、
やりたいものがあるからこそ、
はい、
日々の活力にもなりますし、
うん、
それに向かって歩いてる自分がまた楽しさにも変わるんですよ、
うんうん
うんうん、なので小さい時になりたかったものに向かって走っている中でまた新しい夢が見つかったりだとか、
うんうん、
なのでまあそこに向かっていく自分にワクワクできるものじゃないかなと思います。夢、
はい、
私は
この目標に向かって向かっていく自分が、
う
ん、まあ、ワクワクすることもあると、
うんうん、
はい、
それがないからって言ってワクワクしないかって言ったらまたそうでもないですし、
はい、
うんうん、
なるほど、
うん、
はい、いただきました
いただけました今、いやいや嘘
いやもうね、もうやっぱりあのね、
はい、
まあ、いろんな、まあ、夢の持ち方があっていいと思います。
そうそうそう、はい、うん、私もそう思います、はい、小さな夢から大きな夢まで、
はい、
みんなそれぞれ夢の形も大きさも違うと思うので、
はい、
うん、
まあ、これ毎回いろいろ伺ってはいるんですけども、うんうん、まあ、一つじゃなくてもいいし、
はい、
ね、もう現実的なものでもいいし、
そうそうそうそ
う、もう、まあ、現実的というか、うん、まず、まあ、ちっちゃい夢をもうたくさん持っててもいいし、ね、
うんうん、
むしろ、まあ、でっかい夢でも、
うん、
もうどんどん選んでいって、
うん、
最終的によしこれ行こう、
はい、
これはもうね、もう、まあ、このね、子どもたちの、ね、まあ、好きに、ね、やっていただいて、まあ、もちろん、ね、まあ、目標が、ね、まあ、あるとないとやっぱある方がやっぱいいかなと思うので、
うんうんうんうん、
ね、またこれからも、
ね、ゆっくり見つけながら、
う
ん、
そうですね、
うんうんうん、
まあ、ね、この本日はこの発達障害についてお話しさせていただいたんですけども、はい、うん、なんだろうね、
うん、
このさっき話したんですけど、まあね、正解っていうものはないんだというのと、
はい、うん、
あと同時にみんながそれぞれ個性なんだと、
うんうん、
ね、なんかこの普通のものの普通の健常者の中にも無理やり入れるんじゃなくって、
うんうんうん、
この子はこの子の個性があるからこれでいいんだと、
うんう
ん、なんかね、これを見つけてみんなで気づいて、
うん、
それでね、まあ、今気づくでもなんか
謎かけしようとしてますよ。
いやいや、引っ掛けしようしたんだけどいやいや、なかったですねいやいや、もうね、そういう社会にね、
はい、
気づいていけたらいいかなと思っております、うんうん、
はい、
なんかね、僕もなんか、
うん、
なんかあんまりこういうね、普段あんまりこういう綺麗なこと言う人じゃないんで大丈夫かね、
今のまとめ方でって、ね、今日は
いやいや
お付き合いありがとうございます。
いや、でもこうしてですね、はい、またひかりさんはじめまたいろんな方とこうやって、うん、活動されてる方とお会いして、
うんうんうん、
あ、こういう方もいるんだっていうことで、
うんうん、
まあ、僕がもうリスナー代表で
本当それです。こういう活動をしているんだよって知ってほしいですね、
うん、はい、
うん、
またそのリスナーさんでも、
うん、
あ、こういう代表があって、
うん、
でこういう活動されてるんだなということで知ってもらえれば、
うん、
まあ、この番組としては、まあ、本望かなと思ってます、
うんうん、
じゃあひかりさんですね、
はい、
今一度じゃあ代表この団体名と、
はい、
まあ、お問い合わせとかはどちらになったらよろしいですか。
あ、お問い合わせ、
はい、
そうですね、まあ、シャイニーレインボー沖縄、
はい、
うん、としまして、
はい、
障害のある子たちの輝く架け橋という名前として活動させていただいてます、
はい、
お問い合わせ、
はい、
Facebook
とか Twitter などでありますからね、
シャイニーレインボー沖縄でもいいですし、
はい、
白間光でもいいですし、
はい、
うん、
わかりました、はい、ですね、またね、普段はまた結婚式の司会とか、はい、モデルさんとしてもね、
幸せのお手伝い頑張らせていただきます。
いいですね、はい、ぜひぜひ私のいつなるか分かんないんだけど、
幸せのお手伝いも楽しみにしてますよ。
いや、もうぜひ、ね、お願いいたしますって、はい、はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます、はい、
わらば研究所、お時間いっぱいでございます、はい、まあ、来週ですね、またこの時間、また土曜日の日にお会いいたしましょう。担当私ケイシー高飛車と、そして本日のゲスト白間ひかりさんでございました、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。それでは皆さん、また来週ごきげんよう。